FM Fuji. Yes, morning.
甲府を作った男、武田信虎。甲州夢小路、甲府商工会議所の提供でお送りします。FM 富士 Yes Morning、 森雄一がお送りしています。さて、この時間は甲府を作った男、武田信虎。来年2019年に甲府は開府500年の記念イヤーを迎えます。この記念イヤーにちなんで、山梨の歴史に名を刻んだ人物、武田信虎に今日もクローズアップしていきましょう。また甲府商工会議所は、信虎の功績を知ってもらおうと、信虎の銅像を JR 甲府駅の北口広場に設置することになりました。来月12月に除幕式が行われます。こちらも楽しみですね。さて、今日はですね、甲府の建設をテーマにお送りいたします。早速詳しいお話を、今日も武田市研究会副会長でいらっしゃる平山優さんに伺っていきます。平山さん、おはようございます。
おはようございます。
どうもよろしくお願いします。
お願いいたします。
さて、甲府の建設ということですけれども、はいはい、信虎は甲府をどのように建設していったのか教えてください。
はい、武田氏はですね、守護時代に、つまり室町時代ですけど、はい、一箇所に腰を打ち付けて館を経営していたっていう実績がない守護大名なんです、ね、
へえ。
館をですね、点々と移してるんですよ。例えば南北朝の動乱期には、八代にあったり、あと現在の茅野にあったりしてます、
うん、ほうほうほう。
で、室町時代の中期に、まあ、一旦武田は混乱があって一時この甲斐からいなくなるんですけれども、まあ、室町将軍から応援されて戻ってきた時に、今の小井沢に館を構えます、ところが、まあ、戦国時代になると、万力に館を持ったり、そして、信虎の時代になりますと今度川田に館を構えたりと。
先生、川田ってFM 富士のあるここら辺なんですけど。
そうです、この近くにあります。
はあ、そうなんですね、はい、いわゆる居っていうのは、館というのは、まあ、いわゆるお城みたいなものですよね。
まあ、お城というよりもですね、政庁というふうに言った方が正しいでしょうか。
はあ、
まあ、政治の中心地ということですね。
今のようにね、建て売りがあるわけではないですから、はい、そこに行くとなったら、そこに作って移る、作っては移るっていう感じで。
そうなんです。
まあ、転々とするっていう言い方も変なんですけれども、まさに本当に転々としたわけなんですね、
は
い。
まあ、それだけ甲斐の国内における武田氏の地位が固まっていなかったということの表れだろうと推定されます。
はあ、それは自分で判断して動くっていうことになるわけですか。逆に動かされるとか。
可能性としてはですね、それぞれの大の当主、これを応援してくれてる、まあ、パトロンみたいな領主がいるとして
分かりやすい、
その領主に近いところにどうも館を移すとか、あと南北朝の時に茅野なんていうところに館を構えたのは、実は鶴郡の方に南朝勢力が強いんですよ、で、この勝間の方に攻めてこられたりしたので、それを防衛するために、こうどちらかというと東寄りに館を構えざるを得なかったとか、まあ、いろんな理由が考えられると思います。
甲斐の国はおそらく他の、ね、地域と比べても山があって、いわゆる盆地だったりしますから、はい、その防衛上とかいろんなその戦略を練る上でも有利不利ってあるわけですよね、おそらくね。
はい、そういうことだと思います。
で、今川田まで来ましたけれども、その後は、は
い、そうです、いよいよ信虎が、甲府に館を移すことになるんですけど、それがですね、永正16年1519年のまず8月15日、この時に、信虎は今の武田神社の場所に館の建設を始めたというふうに紅白祭記という記録に出てきます、
はい、きっかけはどういうところだったんでしょうか。
はい、甲府に移したきっかけには諸説あるんですけれども、近年まで有力視されていたのは、この川田という地域は洪水の常習地帯で、そして、城下が洪水で荒れ果てた、これに、信虎は洪水のない安定した土地に政治の中心を移そうと決断したんだというふうに、まあ、考えられてきました、まあ、その他に、甲府盆地のちょうど甲府中心にあたりますので、支配のしやすい場所に移したという説もあります、
はい。
まあ、どれが正しいか今のところ決め手がないんですけれども、ただ甲府というのが甲斐の中心であると、だからそこに政治の場所を移すことで、まあ、安定した領国経営を行おうとしたのは確かなんだろうと考えられます。
なるほど。
で、この時信虎はですね、自分の新しく建設する館、その一帯を府中というふうに言ってるんです、甲府というのは甲斐府中の略形になります、ですから、甲 会の中心地を作るんだと宣言して建設を始めたということになります。
じゃあまさにここに落ち着こうという気持ちの表れでもあったんですかね。
そうです。そして、この館はですね、12月の20日に一応移転できる、引っ越しできる体制が整って、信虎は館をこの川田から甲府に移した。これが甲府開府の記念日というふうに認識されているわけです。
なるほどね。でもさっきその夏のね8月っておっしゃいましたけど、結構短い期間にその引っ越しの準備って整うものなんですね。
意外に館を作って、うん、あるいはちょっとした城を作って、うん、そして移るっていうのはかなり短期間であるという事例が多いです。
はあ。
実際には当主が住めるその範囲だけが出来上がって、うん、周りはずっと引き続き工事が行われているということなんでしょうけれども、
はあはあはあ、
しかしまあ、当主が住める空間だけが確保できれば、
うん、
これで新しく都を作った、うん、あるいは城を作ったというのを周りにアピールできるわけですよね、うん、これで自分の権威とか、あるいは新たな時代の到来を宣言するとか、そういう象徴的な意味を持たせたんだろうと推定されます。
殿様が移るイコールそれは家臣みんなも移動っていう感じですから、当然そのね居城、住むところも作らなきゃいけないから、
はい、
本当こう経済的にもその移る場所って潤うというかにぎわうわけですよね。
そうです。
じゃあその500年の歴史というのはね、どんどんどんどんこれからまた紐解いていただくような感じになりますが、なるほど、ついに甲府という名前が出てくるとますますワクワクしてきます。平山さん、今朝もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ということで、甲府を作った男、武田信虎、今日は甲府の建設をテーマにお送りしました。このコーナーはラジコ以外にもイエスモーニングの番組ブログで聞き返すことができます。改めて聞き直してみたいなという方、ぜひご活用ください。来週のこの時間もどうぞお楽しみに。